清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。国交回復のため松村は16年ぶりに中国を訪れた。この日から45日間松村一行は中国本土を回った。門網が9割だった戦前の中国が9割の就学率を示していた。松村一行は愛国心にあふれ戦前から大きく飛躍した中国に驚いていた。何しろ7億の国民のすべてが自分の将来は国の将来と一致するという気持ちで一糸乱れず、国力の充実、経済の発展、そして生活の向上を目指して働いているのだからね。彼の言う通りだった。どの町に行っても老人だろうが若者だろうが答える言葉は同じだった。解放前はあばら屋に住み、生活の保障は何もなかった。だが今は幸せだ。国家、人民のため、個人の利益は二の次。胸を張って言い切る人々の目には、長い間他の国々から圧迫され、圧政を受けていた中国を昔に戻すまいとする民族意識に燃える輝きがあった。松村の言葉を受けて、片山哲元首相がしみじみとした口調で話した。日本に帰ったら新愛国運動を起こさねばならないと思います。一行は人民公社にも行った。人民公社の人口は2万ないし3万というから日本の大農村にあたる。この公社の中に何百という井戸を掘り、何十台のトラクターや耕運機を使い、農民たちが集団で田畑の仕事に従事していた。生産物は集団の所有となり、労働に応じて賃金が支給され、現物支給もされていた。農産物だけでなく、養乳場、牛乳場、養魚場などもあった。また、働く人たちのために託児所から小中専門学校、診療所、養老院も経営されていた。松村は中国の農業政策の基本姿勢が自分の考えと同じく食料の自給自足による自力構成にあることを知った。彼は重農主義者と言われるほど食料の自給自足を主張してきた。食料が不足して潰れた国はあるが、食料が有り余って潰れた国はない。食料はどんなことがあっても国内で自給しなければならない。頑固と言われるほど繰り返した言葉の底に国家の自立を考えていた。松村のこの信念は大正時代の米騒動による国内の混乱と第一次世界大戦中のイギリスの困った状態から生まれたのである。イギリスは産業革命後、工業が進展するとともに農村を縮小し、農産物を外国から輸入するようになった。それが第一次世界大戦で船が撃沈され、領土を断たれた。このために国民は飢餓一歩手前まで行った。日本はイギリスと同じような島国、農産物の輸入を自由化して外国に食料を依存するようなことになれば、 国際間に紛争が起こった場合にイギリスと同じ目に遭う。松村はこう言ってイギリスの農業政策に関心を持ち、たびたびイギリスの日本大使館に調査してもらい研究していた。中国の農業政策は方法に違いはあるが、松村と同じ考えに立っていることを知った。収穫の多い旅行であり、考えさせられることの多かった中国訪問であった。それとともに松村は中国の要人らと忌憚のない意見を交わすことができた。周恩来首相とも語り合った。密雲ダムの見学の時、周恩来が年取った松村の手を取って案内してくれた。北京からの往復の汽車の中では日中問題についてとことん話し合った。一行の人々は二人がどんなことを語り合ったかを聞こうともしなかった。お互いに言うべきことはすべて言い尽くしたと松村は言った。どこへ行っても中国の指導者たちは激しい口調で、岸内閣は中国敵視政策をとっていると非難した。一行の人々が息をのみ、唖然とするほど峻烈だった。ことに安保改定問題については、日本のアメリカ基地化を強硬なまでに非難した。それに対して松村は、中国の誤解を解くことに一生懸命だった。岸内閣は中国を敵視してはいません。安保の改定については、だいぶ神経質になっておられるようです。中国側が考えているほど重要な問題ではないのです。これまでの不平等条約を平等な形に改めるだけのことです。国内にいるときは岸内閣の政治を非難していた松村が体を乗り出して説明をしていた。日ソ同盟条約にしても、中国は本心から日本と戦うつもりで締結したつもりではないでしょう。安保改定もこれと同じようなものです。平和共存の動きによって日中に新しい平和運動が積み重ねられれば、そんなものはたとえ存在していても私文化してしまいます。松村が懸命に岸内閣の弁明をするが、中国側が納得した様子は見受けられなかった。習首相も、松村先生の言われることはわかるが、果たして日本政府がその通りの考えであるかどうかは疑問である。現に岡村康次元陸軍大将らが台湾に招かれ、大陸反攻の軍事指導に当たっているじゃありませんか。と言って譲らない。いや、そうではございませぬ。日本には他国を侵略する気持ちは絶対にありません。松村は日本の平和憲法を例に挙げて強調する。最初は日本の立場を理解してもらえないことをもどかしがった松村も、しまいには、戦争の傷跡が深くてなかなか消えないんだよ、日中戦争で中国の人たちは大きな被害を受けたからね、というようになった。一行の者たちはうなずくとともに、改めて松村の立派さを知った。岸内閣の誤解を解こうと懸命になっている松村の姿に打たれたのである。習首相は、松村先生は日本の保守党の領袖であり、私は中国共産党の幹部だから、思想や心情が何から何まで一致するはずがありませんよ、と言いながらも、松村が懸命になって岸内閣をかばう姿に心を動かされた。二人は何回もの会談で激論を戦わすうちに、互いに深い信頼を寄せ合い、強い友情の絆で結ばれた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。